はい、すみません。
なるほど。
一旦そろそろよろしいでしょうか。
ありがとうございます。どうぞ。
はい、ありがとうございます。今お互いなんか試合なりアドバイスのしていただいたんですけど、なんとなくこのビジネスのこのマップのその組み合わせがなんとなくイメージついてくれましたかね。なんとなく大丈夫ですかね、この組み合わせが。要するに一つの軸をずっと深掘りするのも大事なんですけど、それらを横にここで組み合わせていくと弱いところが結構補えたりとか、補うためのヒントがあったりとか結構するんですね。でただ今考えたことない軸だとか、弱い軸がいいとか悪いとかっていうのは別に全然なくって、今別に固めなきゃいけない、固める必要がないものは全然固めなくていいと思ってるんですね。例えば、ビジネスポリシーだとか、いう部分に関しては今そんなに持ってないっていうのがあれば全然そこは構わないと思います。全然ビジネスって走れるので。それよりも大事なのはビジネスのターゲットだとか、ベネフィットだとか、あとは、ブランドイメージワードを自分の中で明確に持っているのであれば、それを実現するために、それを実践するために今自分がどういう実践をしているのかっていうところを、見直す、方向の方が全然重要だと思っているので、なんかそういった形で見直してくれればなというふうに思います。で、皆さんの中に、このカラーで出している、ビジネス OS マップっていうのがあるんですけども、これが、なんだろう、本物のって、これを OS マップって呼んでるんですけど、この中に、スペースがちょっとちっちゃいんですけども、空いているので、今棚卸しをしたものをこの中に一旦全部書き込んでいただけると、全体的に俯瞰してみることができるので、で、僕はいつも、手帳の中にですね、入れて持ち歩いていつも見てるんですね。そんな感じで、僕は。で、なんか思いつくと、これに書き込んでいって、で、どんどんどんどんブラッシュアップをしてるって。多分このブラッシュアップしてるのってもう多分、10回っていう。100までいかないですけど、でもまあもう50回とか60回ぐらい多分ブラッシュアップしてると思うんですけど、で、僕の中ですごいいいっていう確信と、あとは、最初に話す通り、50名ぐらいの企業家に実践してもらって評価が上がってきたので、まあ、本格的にちょっと今活動して始めてるっていう感じなので、ぜひ、していただければと思います。で、ですね、ちょっとだんだん時間がなくなってきたので、このシナジーの生み方っていうところで、今41ページのところ説明しました。ここのマップを、これ書いてくださいねっていうのを今説明したのは41ページですね。で、最後にですね、42ページのところで、最初にちょっとだけ話をした、事例のところですね。このデザイナーさんの事例のところで、最後のまとめのところで全部詳細説明しますねって言ったところなんですけど、この人はですね、ジュエリーをやりたいけど、その社会貢献もしたい。で、そのためにそのフェアトレードって言われる、ダイヤを、宝石を使いたいけど、どうしていいか分かんないっていう話の中で、棚卸しで出てきたのが、実は無形資産のところで、お母さん、実家が京都にあって、お母さんが、着物を販売している、しかも高級着物を販売している営業マンで、もうすごい長く勤めているらしいんですね。で、そこで、その高級のお客さんが何人も、いるっていうのが分かったので、であれば、そのお母さんにお客さんを紹介してもらって、着物に、帯留めとか、そういったものを宝石として必ずこう買うので、それをそのフェアトレードという、手法で、こだわりのあるダイヤモンドで作りましたというのを、そこのお母さんたちに、お母さんのお客さんですね、に、紹介をしてもらえば、そういったものに興味ある人は必ずいるだろうし、その人からまた口コミで広がるんじゃないんですかっていう話と、あとその人が、やっぱ年上に私可愛がられるんですよって自覚してたんですよ。そうすると、お母さんのお客さんってもう年配のおじいちゃんおばあちゃんなので、だったらその自分のキャラクターフルに生かしなよって言って、実家に帰って、それ営業したら何人かお客さん、本当になって、今東京にいるんですけども、お客さんほとんど京都にいるっていう。で、そういう話を、 周りのデザイナー仲間にしていたら、そのフェアトレードっていうものはこれから、日本では根付かせていかなきゃいけないっていう話で、講演も依頼されて、今講演活動も一緒にやっているっていう。なのでその自分の強みとかっていうのは意外と分かってるって分かってないんですね。特に、無形資産のところで、例えばここで、一番最初のブレスト会で出てきたあのネクタイの話があったじゃないですか。あの方も、出版社の方だったんですけど、じゃあその出版の時のネットワーク、例えば電通とか博報堂とかっていうところで入りあるんだったら、そこの人に話してればいいじゃないですかっていう話多分したと思うんですけど、はい、実はそこもここの無形資産の人脈をフルに活かしてないよねっていうところだったりとか、あとあのさっきボクシングの話しましたけど、基礎価値のところでキャリアが浅いとこからからとかっていうのって実は全然関係なくって、あのニサさんの政党のホームページにも書いてる1年目から黒字出せますよっていうのは、まさにこの基礎価値っていうところが今どこにいて、どこを向けば勝てるのか、どこを向いちゃいけないのかっていうのを気づく一つだったりするんですね。そうするとビジネスターゲットも変わってくるし、商品もあのビジネスの事業モデルも変わってくるし、そこが変わってくると、じゃあ顧客にどんな満足を与えればいいのか、与えるためにはどんな商品が必要なのか、与えるためにはどんなターゲットが、を選ばなきゃいけないのかって逆に分かってくるし、そのターゲットをベネフィットで満足してもらえれば、星田さんみたいに一生懸命こうやってあの紹介をしてくれる。でも星田さんってものすごい理想系だと思うんですよね、西田さんにとって、うん、なのでそういったその口コミをしてもらうような顧客になってもらうためには、今自分が行っている立ち振る舞いってそれで正しいんだっけっていう風な見直しにもなると思うんですね。そういうのを一つのこういったマップにどんどんどんどん書き込んでいって、ブラッシュアップしていくと、ある瞬間全部が一定レベルに均一になってくるはずなんですよ。そうした時に一つの土俵と土台として出来上がって、そこからその上に戦略戦術が乗っかってくれば、一気にドライブがかかるはずなんですね。で、あくまでもこれって土台固めの一つなので、これができて、できればビジネスが成功するわけじゃなくて、この上にちゃんと戦略と戦術がなきゃいけないし、例えばセールスページをきちんと作んなきゃいけないでしょうし、メールマガジンを送るんだったらメールマガジンの原稿とかもちゃんと考えなきゃいけないんですけども、その時のベースになるのはやっぱりここの考え方だと思うんですよね。っていう風な形でこのマップっていうのは、使えるものですので、一回このノウハウを、知ってしまえば、第二創業の時だったり新しい事業をするときにこれを使えば今自分の立ち位置というのが分かってくるので、ぜひこれから使っていただければなというふうに思います。で、今日のセミナーはここまでなんですけども、何か、質問とか等々あれば、はい、はい、どうぞどうぞどうぞ。
質問じゃないんですけど、はい、まあ、感想なんですけど、
あ、どうぞお願いします。
まあ、まだねピンとは来てないですね、はい、書いてみたけどつながりがね自分自身いまいちよく見えないんで。
なるほど、はい。
で、説明されたことは分かったんですけど、やっぱりやってみないと分からないっていう感じですね。それ、ただすごくいいツールをというか、すげえツールを教えてもらっちゃってる。ありがとうございます
って。いえ、とんでもないです。多分つながっていないのって、自分の これって基本的に自分のビジネスが中心にあって、10個の切り口で表現してるだけなんですね。なので、つながらないわけがないんですよ、逆に言うと。なので、何かが自分の中で、パーツが足りないとか、腑に落ちてないとか、気がついてないとかだと思うんですよね。これって自分のビジネスを中心として全部派生をしているものなので、どっかのパーツを深掘りするとオセロがパタパタパタってひっくり返るみたいに出てくるはずなので、はい、まあ、それはまた別途全然時間があれば相談乗りますので声かけてください、はい、
きっとアハ体験みたいな
そういう感じ、まさにそんな感じだと思います。あとは何か今みたいに結びつかないとか分からないとか、イメージ湧かないとか、どういうふうに使えば分からないとか、何かございますでしょうか。 亀田さん、ひょっとしたらもう一回西田さん の, あのレッスン1からレッスン6の最初のところをもう一回やるといいかもしれないですよ。これの半分以上は、うん、あの西田さんの最初のところに入っているものと全く同じなので、うんうん、あとは大丈夫でしょうか。はい、そしたらすいません、最後にアンケートをご協力ください。皆さんのこれですね、本日ありがとうございました、アンケートにご協力くださいというものが入ってますので、ぜひアンケートをご協力ください。
じゃあちょっとまとめ最後、
はい、お願いします。
どうもどうも皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
僕もあの皆さんと全く同じ、要するにこの OS マップに出会ってやったワークはもう全く同じなんですよね。初めて初回なので、感じ方感想はもう皆さんと同じな感じなんですよね。僕がその政党もそうだし、それから今の構想もそうなんですけど、ずっといつも伝えてるのって、こう木を顔でも彫るときとか彫刻するときとかって、耳彫るときは耳の方から見ますよねとか、頭てっぺんから見ますよねとか、後ろ側からやってみますよねとかっていう風にやってることを、さっき最初に言ってたこう横でつなげてくれるすごいツールを教えてくれたので、もうずっともともと声かけたのが、ぜひ一緒に やってみて、さっき深さんともそんなお話したんですけど、コースにこうプラグインみたいにね、ソフトのプラグインみたいにできたら面白いですよねって話をしてたり、で今日体験したんで、もう本当にこれはもうプラグインしたいなというふうに思っております
。ありがとうございます。
で、もう大塚さん言われたように、もうね、何十回とかこれやったらいいんですよね、きっとね。すごいいいツール教えてくれて本当どうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
改めて大塚さんに拍手
を。ありがとうございます。
じゃあそのすごいツールを使いつつですね、またシェアとかML とかにも皆さんからも上げていただけますですかね。
はい、
そんな形で今日は終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。